誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第178回となります。今回はオカルト話、両手を合わせて拝んではいけないお地蔵さん、お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチャ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のおる焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。両手を合わせて拝んではいけないお地蔵さん。このお話はですね、中国地方にお住まいの M さんという方からね、聞かせていただいた話になるんですが、この M さんという方はね、その県の中心部からは車で1時間ほど離れたとある山間の集落の出身でして、まあ今もそこお住まいなんですけどもね。この M さんがお住まいの集落から、まあちょっと歩いてね、結構時間がかかる距離なんですけども、まあ 小学校がありまして、まあ、M さんがそこに通ってた頃の話になるんですね。で、まあ、その M さん含めて、まあ、その周辺の集落からね、その小学校に、まあ、児童たちが、まあ、通学してくるわけなんですけども、その通学路の脇にね、まあ、お地蔵さんがあったんですよ。が、このお地蔵さん、どういうわけか、両手を合わせて拝んではいけないと、昔から言われていたんですね。で、なぜ両手を合わせて拝んではいけないのか、もしそれをやったらどうなるのか、そもそも、なぜそのお地蔵さんがそこにあるのか、その M さんが住む集落の人を含めて、地元に詳しいことを知っている人はね、誰一人いないんですよ。ただ、言い伝えとして、みんなそれを守って、両手を合わせて拝むっていうことはしていなかったんですね。まあ、子供たちに対してもそれはね、厳しく言い聞かせていたそうなんですよ。やっちゃダメだよってね。でもね、子供なんていうのはね、するなって言われたら、やりたくなるもんじゃないですか。で、ある年の地蔵盆の時なんですけども、まあ、そのお地蔵さんのところにね、その周辺の人が集まってきますよね。で、その時に、ある子供がね、冗談半分で、お地蔵さんの前で、両手を合わせて拝もうとしたんですよ。その途端ですよ。その近くにいたおじいさんに、全力でぶん殴られたって言うんですよね。M さんが言うには、3メートルは吹っ飛んだって言うんですよ。まあ多分そんなことないと思うんですけどもね。これ今だったらね、もう大事ですよ。もうすぐ警察飛んできて、おじいさん捕まっちゃいますよね。でもね、その時、そのおじいさんに、何してんだみたいなこと言う人誰もいなかったんですって。で、淡々に怒鳴りつけられて怒られたのは、おじいさんじゃなくて、その子供と両親なんですよね。もうなんでちゃんと教えとかないんだよ。村がどうかなったらどうするんだってね、むっちゃくちゃ怒られたんですって。つまりね、何が起きるか、誰にもわからないんです。だから、何も起きてほしくない。で、このお地蔵さんのことを知っている人々が、固くないね、もしかしたらそんな迷信かもしれないような言い伝えを守り続けていた理由っていうのは、そんなところにあったのかもしれないですよね。ところがですよ、この M さんが小学校に通ってた頃っていうのはね、ちょうどこの日本がバブル景気に沸いていた頃だったんですよね。で、そんな時期だったんで、ね、その市街地からね、車で1時間も離れたような、そんな山奥みたいなところに、新興住宅地を作るっていう話がね、持ち上がったんですよ。で、地元の人もね、まさかこんなところにと思っていたら、本当にね、山一つ切り崩して、住宅地の造成が始まっちゃったんですよ。で、その新興住宅地ね、こう、1軒、2軒と、まあ、新しい住宅が出来上がり始めると、まあ、町からね、人が移り住んでくるわけですよ。当然、子供もね、一緒に引っ越してきますよね。で、M さんが通う小学校も、もう毎月のように、その頃ね、生徒が増えていったんです。でもね、この、ね、それまでずっと街中に住んでた子供たちがね、突然ね、これ、誇張抜きに、山と田んぼしかないようなね、どいなかにね、来ちゃったわけですよ。で、まあ、元から住んでる M さんたちと、まあ、すぐ仲良くしてくれる子もいたんですけども、中にはどうもね、この、意地悪っていうんですかね、こう、田舎育ちの M さんたちを馬鹿にするような子もいたりして、ね、元から住んでる M さんたちにしてみれば、これ面白くない。なんだあいつら、ムカつくな、覚えてろよ、なんて思ってたわけなんですよ。でね、町から引っ越してきた子供たちっていうのは当然ね、このお地蔵さん、両手を合わせて拝んではいけない、なんてこと、知ってるはずもないんですよ。ないんですが、町といってもね、まあ地方都市ですから、街中でもね、そのお地蔵さんはそう珍しいもんでもないんですよね。だからでしょうかね、その引っ越してきた子供たちも、特にそのお地蔵さんに対して、興味を示すような子はいなかったらしいんですよね。で、そこでね、M さんふっと考えたんですよ。 両手を合わせて拝んだら何が起きるのか、あいつらで試しちゃえばいいやって。そしてね、それ実行しちゃったんですよね。で、町から来た子供たちの中でも、まあ、ガキ大将格って言ったらいいんですかね、 M さんが本当に嫌っていた K 君という男の子がいたんですよ。で、学校帰りにね、その K 君捕まえて M さんこう言ったんですよ。お、お前知ってるか、通学路のとこにさ、お地蔵さんあるだろ、あのお地蔵さん両手合わせて拝んじゃいけないんだぜ、やったら怖いこと起きるんだって。まあお前みたいな根性なし、そんなことできるわけないよなって、それだけ言って笑いながら走って逃げちゃったんですよ。まあ、さっきも言いましたけど、子供なんていうのはね、するなって言われればやりたくなるもんなんですよね。ましてや K 君ガキ代表ですから、根性を見せなきゃとでも思ったんでしょうかね。その後ですよ、自分と同じように町から来た取り巻きの子供たち何人かと、そのお地蔵さんのところに行って、全員で両手を合わせて拝んじゃったんですよね、お地蔵さんを。で、M さんね、その光景をこう見つからないように物陰から見てたんですけども、その瞬間本当にゾクッと背筋が寒くなったのが、今でも忘れられないって言うんですよね。なぜだかわかんないけど、ひょっとしたら自分は何かとんでもないことしちゃったんじゃないかなって思ったそうなんですね。で、その次の日ですよ。前の日にお地蔵さんを拝んだ子供5人がね、学校に来なかったんですね。なんでも全員熱を出して寝込んでるって言うんですよ。でも学校の先生もその5人がね、まあ、よく一緒にいるっていうか仲良しだっていうのは知ってましたから、5人揃ってなんか変な病気でもかかったんじゃないかなんてね、言ってたそうなんですよ。言ってたそうなんですが、その5人の子ね、二度と学校には来なかったんですね。まあ、後でエモさんが聞いた話では、5人ともね、もう何人いても熱が下がらずに、まあその中心部のね、大きな病院に入院して、結局そのまま全員死んだって言うんですよね。でね、それだけで終わらなかったんですよ。その例の新興住宅地なんですけども、そこの開発をしていた不動産会社の社長がね、突然失踪しちゃったんですよ。で、その後ね、その不動産会社経営が傾いちゃって、あっという間に倒産しちゃったんですよ。まあ、時期的にはそのバブル景気っていうものがね、崩壊しちゃって、住宅需要が激減した頃ではあったんですよ。それにしてもなんとも不可思議な倒産劇だったって言うんですよね。で、結果として、そのまだ開発途中だったその新興住宅地っていうのが、半分近くが空き地のままで放置されて、後からできるはずだったそのスーパーマーケットとか、診療所とか、そういったものの計画も、全部白紙撤回されちゃったんですよ。で、結局買い物するにも医者に行くにも絶対に車が必要なんていう不便な住宅地になっちゃったんですね。まあそんな状況になっちゃったもんだから、せっかく引っ越してきたのにまたよそに行っちゃう人も出たりして、今ではね、その住宅地、もちろん今も住んでる人いるんですけども、まるでもうゴーストタウンみたいな状況になってるんですよね。もちろんね、その5人の子供が熱を出した挙句に死んだのも、新興住宅地がね、そんなことになっちゃったのも、ただの偶然でしょ、で終わる話ではあるんですよ。でもね、その失踪した不動産会社の社長って、K 君のお父さんなんですよね。このお地蔵さん、一体何だったんでしょうね。あ、そうそう。で、このお地蔵さんなんですけども、なんでもね、居眠り運転のダンプカーに突っ込まれたそうで、今はもう、跡形も残ってないんですよね。こんなことって、あるんですね。
こんばんは、アシャミンです。
ダルトクラジオ、
マサヤンとかいうやつが一人でやってる。
ダルトクラジオ、
怪談だのオカルト話だのダラダラ喋ってるだけの。
ダルトクラジオ、
聞いたところで誰も得しない、とっても残念な。
ダルトクラジオ、
毎月2回、14日と28日に更新の。
誰とく
誰とくラジオ。
誰とくラジオは俺が言うんや。
はい、というわけで、両手を合わせて拝んではいけないお地蔵さんというお話だったんですけども、まあ、このお話ね、先月でしたっけね、ツイッターで、まあ、連続ツイートっていう形で、まあ、お話しさせていただいたものなんですよね。でも、それをね、まあ、物は試しいと思って、まあ、ツイッターでまとめてみたんですよ。まあ、そしたらね、まあ、結構たくさんの方にね、見ていただいたみたいで、で、ツイッターでコメント機能があるんじゃないですか。で、そちらでね、いくつか、まあ、コメントいただいたんですよね。で、まあ、一応、全部、目は通したんですけども、その中でね、ん?と思ってしまうようなコメントがあったんですよね。というのが、まあ当たり前といえば当たり前のご意見なんですけども、まあお地蔵さんが人を呪ったりするわけねえだろう、地蔵菩薩に失礼だって言った内容のコメントが、まあ、いくつかありました。で、それ私もちろんそれは同意見ですよ。普通お地蔵さん、ね、地蔵菩薩がそんな人を呪うような真似をするはずはないです。それはおっしゃる通りなんですよね。なんですが、このお話に出てきたお地蔵さんの中身が本当に地蔵菩薩だったとしたらの話ですよね。それはお前何言ってんだと思った方が多分いらっしゃると思うんですけども、じゃあちょっとお尋ねしますけどもね、姿形がお地蔵さんだったら、中身はどれも間違いなく地蔵菩薩だって言い切ることができる方いらっしゃいますか?その根拠は何ですか?って話なんですよ。っていうのがね、まあね、皆さんご存知だとは思うんですけども、仏像とかね、そういう石、石仏って言ったらいいんですか?そういったものっていうのは、ただその形を作ったらそれで OK ってもんじゃないんですよね。まあ、その仏像全般、まあ、お地蔵さんなんかも含めてなんですけども、その、開眼供養っていうものが必要になるんですよね。まあ、これは宗派とか地域によっては、入魂式とかいうのかな、まあ他にもね、もっと別な言い方するところもあるんですけどもね、本当にそれをきちんとやってるのかなっていうところがね、あるんですよね。で、これね、石像っていうか、その仏像でもいいですけど、まあ作りました、じゃあこれ明日開眼供養しましょう。ちょっとこちらに安置しておきましょう。ってやってる間に勝手に何か入っちゃうことだってあるんですよね。でね、まあ、これ、まあ、さっきのお話の中でもありましたけど、あのお地蔵さんっていうのは、そのね、そのお地蔵さんのお世話を代々続けてきているその地元の人ですら、そのお地蔵さんが何なのか、何で両手合わせて拝んじゃいけないのかっていう理由が、分かってないわけですよ。誰も知らないんですよ、本当に。分かんないけども、やっちゃいけないって昔から言われてるから、誰もやらない。つまりまあこれね、その過去にっていうかもうずっと昔の話なんでしょうけども、それをやってなんかね、なんか大変なことがまあ起きちゃって。まあそれもね、あのお地蔵さん終わったから、あんなことになったんだって、言わざるを得ないようなことが起きてると思うんですよね。そんなことをやらかすものがね、地蔵菩薩なはずないでしょ。で、まあこれ私個人の意見になっちゃいますけども、このお話に出てきたお地蔵さんっていうのは、確かに姿形はお地蔵さんなんですけども、中身はね、 お地蔵さんっていうか地蔵菩薩じゃないと思うんですよね。まあその実際問題ね、このお地蔵さんね、トラックにっていうかダンプカーだったかなに突っ込まれてね、もう壊されちゃってるわけですよ。これ普通だったらね、あのもう一回作り直すっていうかね、そういうことをするじゃないですか。このお地蔵さんの場合は再建されることがなかったどころかね、まあそこにあったっていう痕跡すらなくしちゃったんですよね、地元の人はね。これもひどい言い方ですけどもね、厄介払いできたってもんだったんじゃないんでしょうかね、あのその地元の人にとってはね。でまああんまりねこういうこと言わない方がいいと思うんですけども、まあ、例えばね、まあ、どっかこう旅行行ったりとか、ちょっとしたお出かけをした先で、まあ、お地蔵さんとかね、まあ、道祖神とかもそうですかね。まあ、そういうものに出会ってしまうことっていうのは、まあ、あると思うんですけども、まあ、気をつけた方がいいと思うんですよね。その、むやみやたらにね、両手合わせてお願い事とかは、しない方がいいんじゃないかなと思うんですよね。うん。でですね、まあ、ちょっとこれ話がね、大きくずれてしまうかもしれませんけども、まあこれもその魂が入るっていう意味で関連してるっていうのがね、最近ちょっと耳にして、これも、ん?と思ってしまった話なんですよ。とあるところに、呪われたお面というものがね、あるらしいんですよね。まあこれ詳しいことは言いませんし、その個人名とかそういうのを出しませんけどもね、ね。まあ、とにかくそういうものがあるらしいんですよね。で、そのお面というのが、まあ、これまでに何人も殺してるし、まあ、何人も不幸にしてきてるっていうね。まあ、なぜかその所有者とかね、それ預かってるお寺の住職とかは何ともないっていう、まあ、まか不思議な、とでも言うんでしょうかね。とね、笑い飛ばしたいところなんですけどもね。まあ、正直なところ、その所有者の人っていうのがどんな人かっていうのは、まあ、前からね、ある程度知ってましたし、あ、そういえばなんかお面がどうたらっていう話をちょっと聞いたことあるな、程度には知ってたんですけども、まあ、私も詳しいこと全然知らなかったんですよね。で、まあちょっと、そのお話を耳にして、これなんだろうなって気になったんで、まあこちらもちょっとね、その、いろんなルートって言ったらね、あれですけど、調べてみたんですよね。まあそうしたら、まあどうもその所有者の人が話をね、こう大げさに持ってるっていうんですかね。うん。まあそういう大げさな話し方をしてるみたいなんだけども、そのお面じゃないかなっていう話は別ルートでも確かにあったんですよね。で、どうやら実際にそのお面のせいで死んだ人がいるのは間違いないという結論なんですよね。こちらで調べたところではね。で、何が怖いって、その所有者の方、その呪われたお面をイベントに持ち込んで、お客さんの前でね、っていうか多数の人の前で、生で公開しちゃってるんですよね。これね、まあ、何しとんねんお前って話ですよ、ほんと。ね。確かにその、所有者の人、ね。その預かってるお寺の人、持ってて、大したこと起きてないかもしれませんよ。起きてないかもしれませんけども、確実に人を殺している呪物っていうか、呪われたものなんですよね、そのお面っていうのはね。そんなもんね、人前にほいほい出すなよって話ですよ。ね、それ、自分には噛みつかないから大丈夫だっていうんで、その狩猟用の犬をね、連れてきて、そのリードっていうか、まあ、首の綱ですよね。それ人前で話して、さあ行けってやってるようなもんですよ。確かに、何もしなかったら噛みつかないかもしれないけど、なんかの間違いで、人を襲いに行くかもしれないじゃないですか。その可能性を考えもしないで、まあ考えてるかどうか考えてるかもしれませんけどね。人前にポイッと出しちゃうっていうのは、ちょっとそれありえないんじゃないですかと思うんですよ。うん。まあ、何が言いたいかってね。多分ね、この所有者の人、このお面はね、 本当に呪われてるとは思ってないんじゃないかなと思うんですよ。ただの怖いお面だと思って出してるんじゃないかなってね、思っちゃうんですよね。出なかったらね、こんな怖いこと平気でできませんよ。まあここまで言ったらね、もう特定されてるかもしれませんけども、なんかね、まあ、そのお面を入れている入れ物だったかな、もうさらに上から積んでる布がなんか裂けちゃうんだ、裂けるだか破れるだかっていうこともまあおっしゃってるらしいんですけども、まあその絵についてはね、まあそういうことにしたいんだろうなとしか思わないんですけども、これねどうなのかなと思うんですよ。本当これ もし私がその場にいたら、パッとそれがまあこれですみたいな感じで出てきて、あやべえと思ったらね、ダッシュで逃げますよ。そんなもんと縁もしたくないですからね。んでまあね、あの今回のこのお話ね、呪いとかたりとかっていうものをね全く信じてないっていう人からすれば、こいつ何言ってるんだで終わっちゃう話なんですけどもね。うん、まあ今更の話になりますけどもね、まあ個人的にはですね、その呪いだの伝えだのっていうのは正直否定したいんですけども、まあ信じるしかないんですよ、私の立場としてはね。んこれまああのね、その詳しいことはこれ絶対言えないんですけどもね、まあ、実際にその呪物っていうか呪われたものと呼ばれてるものはね、私個人としては何度か見てますしね、それがどんなことをやらかすのかっていうか、やらかしたのかっていう結果もね、あの実際にこの目で見てますね。まああの信じられませんっていう人はね、もう信じていただく必要はありませんし、聞き指を押すっていうんだったらそれで結構なんですけども、まあそのね、自分が知らない経験してないものはありえないっていうふうに頭から否定するのは危険なんじゃないかなって思うんですよね。
最近の若いもんはとか、私たちが若かった頃はとか、それって誰が悪いの？時代？世代？政治？世相？そんなの知らねえよ。今を前向きに生きようとするすべての人たちへ、 DY サードデジタルシングル。 I don't
know。 いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
信じてる。どこへでも